お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は琉球大学病院リハビリテーション部リハビリテーション科医師の福原智則先生にお越しいただいております。福原先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。福原先生には今日はですね、脳神経疾患のリハビリテーションということについてお話しいただきますが、まず、リハビリテーションというところから教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。リハビリテーションという言葉を、なんとなく皆さん聞いたことがある方多いかと思います。
はい。
なんとなくこう、運動したりとか、どんなことやってるんだろうって、ちょっと漠然したイメージを持たれている方が多いかもしれないんですけれども、一応このリハビリテーション、どんな言葉の定義かというと、はい、この様々な病気だったりとか、あとは外傷、交通事故だったりとかで骨折してしまったりとか、はい、そういった方だったりとかで、この生じてしまったこの機能障害。ちょっと機能障害ってなかなか聞き慣れないと思うんですけれども、本来の体の状態でなくなってしまった。例えばこの体に力が入らないとか、動かしにくいとか、はい、そういったところを、できるだけこの回復させて、っていうところを、で、回復させてあげながら、残ったこの障害をできるだけ克服して、もともと行っていた生活だったりとか、社会活動ってことを育む、そのサポートするものっていうふうな形で定義されます。ちょっとこの、言葉だけだったら少し難しいかもしれないんですけども、例えばこれからこの説明させていただく、この脳疾患だったりとか神経疾患っていう病気では、この体が動かなくなってしまうだったりとか、
はい、
あとはこのご飯が食べられなくなる、
はい、
あとはこの言葉が出なくなるとか、この様々なこの機能障害が出てくることがあります。
はい、
で、もちろんそれをできるだけこの改善させてってことを目指していくんですけれども、たとえこの元に 100% 元に戻らなくても、この残っている機能をできるだけこの最大限活かして生活をより良く続けていく。
はい。
で、これまで行っていた社会活動をできるだけこの継続していく、そのサポートを行うのがリハビリテーションというふうな形で考えていただければいいかと思います。
はい。ね、脳神経疾患のね、リハビリテーションということで、はい、脳神経疾患っていうのはどういうものがあるんでしょうかね。
はい。はい。なかなかこの言葉だけだとね、これもちょっと難しいかもしれないんですけれども、この脳神経疾患ってところを、この脳と神経疾患、脳疾患と神経疾患ってところでそれぞれ分けてちょっと考えてみようかなと思います。
はい。
で、まずこの脳疾患ってところになりますが、脳疾患のこの代表的なところで言うと、この脳卒中っていうのが代表的な病気になります。
はい。
多分なんとなく脳卒中って聞いたことはあるかなと思うんですけれども。
はい、あります、あります。
うん、はい。で、大まかにこの脳卒中っていうのは、この脳の血管がこの詰まってしまって起きてしまう脳梗塞という病気と、
はい、
またこの脳の血管が破れてしまって脳の中にこの血が漏れ出てしまう脳出血とかくも膜下出血、
はい、あ、はいはい、
こういった形で分類されます。この3つの病気、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血ってそれぞれなんとなく聞いたことはあるかもしれないんですけれども、
ありますね、
はい、はい。で、これらのこの総称脳卒中というふうなことで言うんですけれども、この脳卒中っていうのは、この基本的にこの生活習慣病の管理が、非常に大事になってきます。
あ、そうなんですね。
はい。例えばこの高血圧とか脂質異常症、糖尿病、不整脈といったこの生活習慣病ってところを、が原因でこの脳卒中を起こすことが、多いと言われております。
あ、そうなんですね。はい。
なので、これらの病気、まず、この、今回話すのは、このなってしまった後のリハビリテーションなんですけども、はい、そもそもならないに越したことはないので、
そうですよね。
はい。なので、この定期的に、この検診だったりとか、この住民検診、健康診断とかってそれぞれ職場だったりとか自治体とかでやってるかと思いますので、
はい、
そういったところをまずはしっかり受けるってことが大事になってきます。
はい。
で、受けた後、そのまま受けっぱなしって方が結構よくいらっしゃるんですけども。
いますね。
はい、そうなんです。なので、そういった形で、異常値、例えばこのコレステロールが高いよとか、はい、そういった形で検査異常が出たら、早めに病院を受診して、しっかりそこで相談するってことが大切になってきます。
は
い、なかなかこの、 血液検査の値が高くて、はい、なんか病院で受診するのが怖いって方がね、うん、結構いらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
まずはこの、なんだろう、別に受診したところでそんな怒ったりとかするわけでもありませんので。
先生方に怒られるわけじゃない。
そうそうそう。まずは本当に来ていただいてありがとうございますってところから始まりますので。
はい、はい。嬉しいですね、それは、はい。はい。
まずは本当にしっかり病院受診することが大事になってきます。
うん。
あとは、はい、繰り返しになるんですけども、この再検査とか、この精密検査とかってことがよく項目とかで出てくることがあるんですけども、うん、しっかりそういった時にこの病院を受診するのと、はい、あとはこの、人間ドックとかのオプションとかでこの脳ドックだったりとか、
はい、
頭の MRI の撮影だったりとか、はいはい、そういったことをこの取ることができますが、
はい、
そういったところを例えばこのある程度の年齢、うん、例えば40代とか50代とか、うん、そういった形になってくると、そういったことをオプションで受けるっていうことも大切になってきます。
そうなんですね、はい。頭の中まで見ないといけないですね。
あ、そうそうそう。で、この頭の中を見ることで何がわかるかっていうと、
はい、
この頭部 MRI っていうのがこの頭のこの脳みそに、いわゆるこの隠れ脳梗塞、自分がこの知らないうちに脳梗塞を起こしてしまっていた隠れ脳梗塞だったりとか、
はい
はい、あとはこの頭部 MRI でわかるのがこの脳の血管の動脈瘤、
はい、
動脈瘤って多分なんとなく聞いたことあるかもしれないんですけども、血管のコブ、
はいはい、
血圧とかが高くなってしまって血管がこうちょっと膨らんできてこのコブができてしまって、
うん、
それがこう破裂してしまうとこの脳の中に血が出てしまう、脳出血とか脳膜下出血につながってくるものなので、
はい、
そういったことってなかなかこの自分では自覚症状がないことがほとんどです。
あ、自覚症状ないんですね。
そうなんです。
はい。
なんかこう頭が痛いとかね、そういったことがあれば分かりやすいんですけれども、うんうん、
はい、
なかなかそういったこの自覚症状がなくて、もう気づいた時にはこう破裂してしまっているっていうふうな怖い病気ですので、
はい、
そういったところをしっかり受けるっていうのが大事になってきます。なので、繰り返しになりますけれども、こういったこの脳卒中、はい、まあ、これから喋るのはこのなってしまった後のリハビリテーションなんですけれども、
はい、
しっかりこの生活習慣病を管理することで予防できる病気なので、
はい、
日頃のしっかり健康管理を行うってことが非常に大切になってきます。
うん、そうですね。はい。私もなんか、はい、はい。ちょっと心当たりが。
思い当たるところが。
思い当たるところが。はい。気をつけます。
はい。
はい、
で、今のがこの脳疾患、になります。
はい。
で、次にお話しするのがこの神経疾患。
はい。
なんとなくこの神経っていうのもなんか神経痛だったりとか、うん、なんか気はなんか神経痛とかこのそういった形で聞いたことあるかもしれないんですけれども、
そうですね、うんうん、
なかなかこの神経の病気ってどんな病気かっていうのがなかなかイメージがつかないことが多いかと思います。
はい。
で、一応、なんだ具体的なこの病気の名前、神経疾患の病気の名前として今から説明するんですけども、
はい、
まあ、これもなかなか聞き慣れないかと思うのですが、
はい、
代表的なのがこのパーキンソン病。
ああ、はい、聞いたことありますね。
なんとなく聞いたことありますかね。はい、とか、あとは、筋萎縮性側索硬化症。この漢字だと難しくて、ALS。
ああ、はい、はい。
よくニュースとかでも、話題に上ったことがある、難病の病気ですね。
ちょ、動かなくなっていくってい
う。そうそうそう、体がどんどん動かなくなってくるというふうな難病の病気。はい、だったりとか、あとはこの筋ジストロフィーというふうな、これもちょっと聞き慣れないと思うんですけれども、
はい、
同じような遺伝性の筋肉の病気。あとは、脊髄小脳変性症っていって、
はい、
随分昔になるんですけれども、1リットルの涙っていうこの、
はい、ドラマがありましたね。はい、
ドラマがあって、それの、はい、中学、高校生がかかった病気がこの脊髄小脳変性症になってきます。で、こういったこの様々なこの難しい名前の病気が、神経疾患の中になってきます。
へー。
なかなかイメージがつかないと思うんですけれども。
へー。
で、この病気、今いろいろと病気を述べたんですけれども、
はい、
まあ、本当に病気によって症状は結構様々、全然違った症状が出てきます。
はい。
例えば、この手足に力が入らなくなっただったりとか、
うん、
あとはこの以前に比べて飲み込むのが下手くそになってしまった。
はい。
水を飲むとむせてしまう。
ああ。
あとは、パーキンソン病とかでよくあるのが、この手足が震えるようになってきただったりとか、はい、あとはこの運動が苦手になってきた。
うん。
そういった形のこのいろんな症状が、この神経疾患で出てきます。
はい。
で、この、それぞれこの、話を聞いて、それだけでこのどの病気っていうことをなかなか診断つけるのは難しいんですけども、こういった形でこの気になることがあれば、早めに医療機関を受診して、これも相談していただければいいかなと思います。
はい。
で、具体的にこの神経の病気ってなかなか、いわゆる一般的なこの内科とかではちょっと診断つけるのが難しいことが多いので、
はい。
まあ、この脳神経内科とか脳神経外科とか、そういった形でこの、標榜している診療、
はい。
クリニックだったりとか、そういったところをこの受診していただければいいかなと思います。あとは、一応この、 今のがざっくりとこの脳卒中と神経疾患なんですけれども、うん、
はい、
他のまあざっくりとした脳疾患としてはこの脳腫瘍、はい、脳のこの癌ですね。
うん、
珍しいものなんですけども脳の腫瘍だったりとか、
はい、
まあ、この交通事故とかそういったことでできてしまう硬膜下血腫とか硬膜外血腫といったこの頭部外傷、
うん、
頭にこの衝撃を受けたことで頭の中で血が漏れてしまうこういったこの症状とかが出てきます。
はい、
なので本当にこの病気によって、はい、症状本当に様々と異なってきてしまうので、うん、まあ、何かこの気になることがあれば早めに医療機関で相談を、していただければなと思います。
なるほど、はい、いろいろね気になることがあると、はい、ちょっと、そう、早く行かないといけませんね。
はい、ぜひぜひ。
はい。
それでは、これからはこの、ま、今説明したこの脳卒中、はい、あとは神経疾患。
はい。
で、今この病気の名前だけ結構つらつらと言ってしまったので、ま、どういった症状が出たらこの脳卒中を疑うとか、神経疾患を疑うとか、うん、そういったところをこの説明させていただければと思います。
はい、お願いします。はい。
で、脳卒中になるとどのような症状が出てくるかというところになりますが、まあ、一番多いのがこの運動機能障害。
はい。
具体的に言いますと、うん、まあ、手足のこの片っぽが、動かなくなってしまう麻痺だったりとか、
はい、
あとはこの筋力低下、
はい、
あとは関節可動域制限といって、この関節、肘とかこの肩とか膝とか、はい、そういったところがこう動くのが、十分じゃなくなってしまう、そういった症状が出てくることが多いです。
はい。
その他には、この日常生活で行っていたこと。
うん、
例えば、もともとこの食事を自分で取っていた方が、食事がこう自分で食べられなくなってしまったりとか。あと、もともとこう普通に歩いて移動していた方が、
はい、
なんだろう、杖を使わないと移動できないとか、それとも全く移動できないとか。
はい、
そういった形のこの日常生活の障害ということも出てきます。
はい、
で、他にはこの運動機能障害以外では、
はい、
この嚥下障害といって、この飲み込みの機能ですね。
はい、飲み込みね。はい。はい、
普段この食べていたものが全然食べられなくなってしまったりだとか、あとはこの水とか食べ物をこの飲み込んだ後に咳をしてしまってこうむせてしまう、
はい、
で重症の場合だったら全く口から食べられなくなってしまって鼻からこの管を入れてこの栄養を入れるというふうな経管栄養とか、あとはこの胃ろうとかっても聞いたことかもしれないんですけども、はい、そういったことが必要になってくるようなこともあります。
はい、
あとは、高音障害って言って、
はい、
高音っていうのが、話す機能ですね。
話す機能、はい、はい、
言葉、この流暢にこの喋れなくなってしまったりだったりとか、あとはこのもともと自分が出している声が自分の声ではなくなってしまう。よくあるのがこの鼻に抜けるような鼻声、
はい、
とかをこう、自覚されて、それで調べるとこの脳卒中って方も結構いらっしゃいます。
そうなんですね。
はい、あとが、ちょっと難しい言葉で、高次脳機能障害と言いまして、
はい、
頭のこの具体的な、ですね、例えばこの、一旦止めてもいいですか。はい。その次に、例えば、高次脳機能障害と言いまして、
はい、
具体的に言いますと、この、例えば、携帯電話、私たちよく使うと思うんですけれども、
うんうん、
携帯電話っていうことはしっかり分かってるんですけども、その使い方が分かんなくなってしまう。っていうふうな、この失効というふうな状態。とか、
失効
、はい。なかなか聞き慣れないと思うんですけれども、あとはこの物事に全く集中できなくなってしまうとか、もともとできていたことが全然できない、あとはぼーっとしていて反応が遅くなってしまうこの注意障害だったりとか、
はい、
あとはこの言葉の出にくさ、
はい、
頭では思い浮かべるんだけれども、この思っている言葉が全く出てこない運動性の失語という状態だったりとか、
はい、
あとはこの今こうやって喋ってるんですけども、喋ってることが全く理解できないこの感覚性失語といったような様々な症状が出てきます。はい、こういった形で、まあ、本当にいろいろと症状が出てくるのがこの脳の病気の特徴になってきます。
うんうん
うん、で、まあ、神経疾患に今度は移りますが、はい、この神経疾患でどのような症状が出てくるかというところになりますが、
はい、
まあ、さっきも少しお話ししたんですけれども、この手足に力が入らないとか、飲み込みにくいとか、手が震えるだったりとか、運動が上手じゃなくなってきたとか、
うん、
本当にこれも病気によってさまざまな症状が出てきます。
はい、
で、今さっき述べたこの脳卒中で出てくるようなこの片っぽが動かないだったりとか、はい、あとはこの喋りにくいとか、あとはこの言葉が出しにくいとか、
はい、
そういったことがこの出てくることもあります。
あ、
はい
はい、
なので本当に病気によってさまざまな症状が出てくるような、
そうですね、
はい、そうなんです、
ね、
はい、
はい、今までいろんなね症状が出てくる、いろんな病気があるっていうことをねお話ししていただきました。
はい、
実際にこのリハビリテーションっていうのは、その症状に対してどういうふうにしてやっていくんですか？うん、
はい、わかりました。ですね、なので、この今まで話したことを、実際この具体的なこのリハビリテーションの例ということで、はい、ご紹介したいと思います。
はい。
で、まあ、実際、私はこのリハビリテーション会でいろんな方のリハビリを見てきてるんですけども、まあ、この実際の患者さんではないんですけども、うんうん、まあ、それに近いような状態、
うんうん、
まあ、実際、こんな形の症状が出てて、それに対してどんなことをやったってところをこれからご説明させていただければと思います。
はい。
はい。で、一番最初の方というのが、例えばこの60歳ぐらいの男性の方。
は
い、
うんうん、
で、もともとこの職場の検診とかで、糖尿病とか高血圧とか、はい、いろんな生活習慣病ってことを指摘されてたんですけれども、
はい、
なかなかこの仕事が忙しいってことで、
はい、
まあ、病院が受診できなくて、はい、ずっとほたらかしにされてないという方。はい、で、ようやくこの定年退職されて、
はい、まあ、
これからセカンドライフを送ろうっていうところで脳梗塞を起こしてしまったという患者様です。で、この脳梗塞を起こされて、
はい、
まあ、この右の麻痺、右の手足が動かしにくい右の麻痺ということと、あとはこの運動性失語というところで、この自分が思っている言葉が思うように出てこない、
は
い、そういった症状が出てきてしまった方。
うん、
で、実際こういった方に関してこのリハビリテーションを考えていきたいと思います。
はい、
で、この方であれば、
はい、
まあ、右利きの方だったので、
うん、
まあ、利き腕の麻痺が出てしまったので、
はい、
まあ、このリハビリでどんなことをやるかというと、まずはしっかりこの右手を徐々に使えるようになるように、
うんうん、
右手のこの練習ってことをやってきます、
はい、
例えばこのゆっくりこの手を伸ばしたりだったりとか曲げたりだったりとか、うん、そういった一本一本ゆっくりやったりだったりとか、あとはこの肩が上がりにくかったらちょっと肩を上げる練習だったりとか、
はい、
そういった形でちょっとずつやってきます、
はい、
で、右半身がどうしても動かなくなってしまうと、普段やってたようなこと、
うん、
例えばこう寝ているところから起き上がったりとか、
はい、
そこからこう座って立ち上がるだったりとか、
うん、
でその次に歩くってところになってくるんですけれども、まあ、結構もともと元気で体力に自信があったという方でも体の半分が動かなくなってしまったという場合では、うん、もう全然できなくなってしまうって方も結構多いです。
これは精神的なショックも大きいでしょうね。そう
かなりショックですよね、
はい、
なのでまずは少しずつこのできることを増やしていくっていうのが大切になってきます。
うん、
例えばこのずっとベッド上で寝ていたところを少しだけでもまずはこの寝返りの練習、うん、左手は動くので左手でこのベッドの柵を掴んでこうちょっとずつ体を寄せる練習だったりとか、それができたらちょっとは今度は座ってみよう、
はい、
で座ることができたら手すりとかを使って立ってみようとか、
うんうん、
そういった形でゆっくりゆっくりこのできることを増やしていって、
はい、
ちょっとずつこのできることを増やして自信につなげていくっていうのが大事になってきます。
はい、うん、
はい、
ね、
そうなんです、はい、結構やっぱりこの精神的に、ね、かなりショックを受けるって方もたくさんいらっしゃいますので、
ちょっとね受け入れがたいような感じがしますもんね。
そうそう、ショックですよね。
うん、
で特にこの方だったら例えばこの言葉の出にくさってところもやっぱり出てきてしまっていたので、
はい、
で、言葉の出にくさの練習としては、
はい、
例えばこの書かれなんかイラストが書かれているこの紙みたいなことを用意して、
うんうん、はい、
例えばこの犬が書いてたらじゃあこの動物の名前は何ですかという形で犬って答えたりだったりとか、
はい、
ちょっとずつこの何だろう喋るこの練習、喋れる言葉を少しずつ増やしていくっていうふうな練習が思いになってきます、
はい、
で結構この言葉の、失語症ってことに関しては、
うん、
体の麻痺とかに比べて結構症状がゆっくりゆっくり良くなってくるってことが多いです。
あ、そうなんですね。
結構だから時間がどうしても結構かかってくることが多くて、
うん、
まあ、その間ずっと誰ともこの喋れないとかそういったことは結構辛いかと思いますので、
はい、
そういった時にはこの例えば、紙に文字を書いて、もらう筆談だったりとか、
はいはい、
あとは最近の方だったら結構携帯とかスマホとか使える方が多いので、
うん、
そういった形でこうスマートフォンにこう文字を入力してもらって、
うん、
こうそれを見てもらってコミュニケーションを取るとか、
うん、
そういった形で、はいはい、リハビリやっていることが多いです。
なるほどね、
はい
はい、
でこの方であれば最終的にはこの、はい、結構最初はもう体の右の半分が全然動かなくて言葉も全然出なかったんですけども、
うんうん、
最終的にはこう杖を使ってしっかり歩けるまで麻痺は改善しました。ただ結構右手の麻痺ってことが強く残ってしまったので、
はい、
もう利き腕をもともと右利きだったのを左手に変えて、
あ、なるほど、
で左手を主に使いながら右手はちょっとずつこの補助的に使用して、
うんうん、
ちょっとずつこの使うってこともリハビリテーションになってきますので、
はい、
全くなんだろう麻痺があって使いにくいからといって使わなくなってしまうっていうのは良くないので、ちょっとずつこの使う練習ってことをやっていくのが大事になってきます、
はい、
で、言葉に関しては、
はい、
この結局ちょっとずつしかやっぱり言葉が出なかったので、
うん、
このスマートフォンを使ってこの言葉を代わりに伝達するというふうな手段を使いながらお家での生活を続けてます、
はい、
でこの方は結構積極的にこのリハビリテーション頑張りたいってことで、
はい、
まあ、自分の足でしっかりこの旅行に通って、
うん、
もともとセカンドライフで楽しもうとしていたことをやりたいってことだったので、
うんうん、
まあ、この 医療保険のリハビリテーション終わったので、介護保険を使って、
はい、
この週3回リハビリをチケット継続して、
はい、
しっかりこう目標が達成できるようにっていうふうな形で、今もリハビリを頑張っております。
あ、そうなんですね、はい、目標があるとやっぱりね、
ちょっと大事です、
本当そうですよね。
何々がしたいとか、この何ができるようになりたいとか、うん、そういったこのご希望を言っていただいて、うんうん、それをなんだろう、もちろんできるようにってことが目標なんですけども、
はい、
それが例えばできなくても、うん、じゃあ例えばこういったことを工夫したらできるんじゃないかなとか、そういったところをこのみんなで相談しながら進めていくのがこのリハビリテーションになってきますので、
はい
はい、非常にこの目標があるというのはとても大事なことです。
うん、本当ですね。
そしたら、次の症例の方、
はい、
になります、
はい、
で今お話ししたのが、脳卒中のリハビリってことだったので、
はい、
今度は神経疾患のリハビリってことでご説明させていただきたいと思います。
はい、
これも、実際の患者さんではなくて例えばのこの例になってきますが、
うん、
40代ぐらいの女性の方、
うん、
で筋萎縮性側索硬化症 ALS というふうな形で診断がついた方になります。
は
い、でこの ALS ってなんとなくこの聞いたことあるかもしれないんですけども、この徐々に体の、手足の筋肉が力が入れなくなってしまって、
うん、
それ以外だけじゃなくてこの飲み込む力だったりとか喋る力だったりとか、
はい、
そういった形のどんどん自分ができてたことができなくなってしまうというふうな病気になってきます。
うん、
で根本的な治療っていうのがこの今の揺れではないので、
うん、
やっぱりこの症状がどんどんと悪くなってくるっていうふうなちょっと辛い病気になってしまいます。
そうですね、はい、
はい、でこの方が、
はい、
この入院して、ま、診断がついて、
うん、
ってことになったんですけれども、もともとこの自宅で生活してたんですけれども、この自宅に帰るにあたって結構不安なところが多いというところで、
うん、
このリハビリの紹介になってきました。
はい、
で具体的にはどういったところかというと、
うん、
この方もともとお家が2階建て、
はい、
で階段を必ず上り下りしないといけない。
あ、なるほど。
っていうところと、
はい、
あとは結構この硬いものがもう飲み込みにくくなってしまっているので、
うん、
この食事をどうしたらいいのかとか、
はい、
そういったところでこのお家の環境をしっかり確認するっていうのと、そういったところで、まあ、どんなことを例えばサポートしてあげればお家に帰れるのかってところを確認するためにリハビリテーションが紹介になりました。
はい、
で、リハビリテーションで、やったこととしては、
はい、
まあ、しっかりこの階段が必要ってことなので階段の上り下りができるのか、そういったところをまず確認しました。
うん、
で手すりがないとちょっと上り下りが難しかったんですけども、
はい、
何回かこの練習重ねるとしっかり手すりを使えば、うんうん、上り下りができるってことが分かったので、
はい、
まあ、元々お家に手すりがなかったところを手すりをまずつけていただいて、
はい
はい、そういった形で環境を整えました。
はい、
あとはこの方もともとお布団、
うん、ま
あ、和室とかでお布団で寝てたんですけれども、結構この布団を剥いでそこから起き上がるって体の力がどうしても落ちてしまってると、
うん、
なかなか難しくなってくるので、
はい、大変ですよね。
そうなんです、うん、結構布団って結構レベルが高くて、
ね、本当ですよね。
はい、で、本人、まあ、入院してると結構ベッドが多いので、
うんうん、
まあ、ベッドというかやっぱり楽だってことが分かったので、
はいはい、
本人さんとこの相談して、この電動ベッドを、
うん、
介護保険でレンタルして導入するっていうふうな形になりました。
うん、
で、あとはこの飲み込みにくさってところに関しては、
はい、
実際この、料理を作ってるこのご家族さんとかにこの病院に来てもらって、
うん、はい、
まあ、入院中に食べてる食事とか、そういったところのこの食事の形とか、その注意点とか、そういったところのこの指導を行って、
はい、
しっかりお家でも安全に食べていただける食事を用意していただくってことの準備をしました。
はい、
で、この ALS っていうのがどうしてもこのゆっくり症状が進んでしまう病気なので、まあ、この退院後もやっぱりリハビリを続けたいっていうふうな希望があったので、
はい、
この方の場合はこの訪問リハビリテーションって言って、
はい、
お家にこのリハビリテーションのスタッフが来てもらう、
おっていうふうな、そうそう、
リハビリがありまして、
はい、
例えばこのお家で生活していくにあたって、まあ、階段手すりはつけたんだけれども、うん、もうちょっとこういったところにも手すりとかがあった方が良さそうだねとか、
うん、
そういったところを、うん、まあ、実際にこのリハビリのスタッフとこの患者さん本人が、
はい、
この実際動くのを確認して、まあ、適切なこの環境調整を行
う
っていうふうなことがありますので、まあ、実際訪問リハビリテーションってことを行って、まあ、今後もお家の環境とかを整えたりとか、この体のリハビリを続けていくっていうふうな形の方針になりました。
はい、ありがたいですね。お家まで来ていただいて、
はい。
はい、本当に実際に、ね、
うん、
生活するのはお家の方ですもんね。
そうなんです。病院でね、はい、できてたこともお家でできないってことが多いので、
そうですよね。
まあ、しっかりお家の中の環境を整えてっていうのがとても大事になってきます。
うんうん、はい、そうなんですね。
はい、
はい、じゃあ先生もそろそろね、いろいろ、まあ、事例も聞かせていただきましたが、
はい、
まとめをしていただいてもよろしいでしょうか。はい、
まあ、この脳神経疾患だけには限らないんですけれども、
ええ、
まあ、この急に病気になって本来できてたことができなくなるっていうのは、
うん、
かなりやっぱり体的にもですし、この精神的にもかなりきついことだと思います。
は
い、
そうですね。
はい、でまずはなかなか受け入れられないってことが多いんですけれども、
うん、
まあ、このリハビリテーション、まあ、このできなかったことをできるようにするとか、
うん、
まあ、 できない中でもこのどうやったらできるか、そういったところを考えていく、うん、お手伝いができるようなものになってきますので、
はい、
まあ、リハビリテーションを通して自分でできることを少しずつ増やしていくってことがとても大事だなと思います。
うん、
で、あとはこの入院している患者さんの中には結構やっぱり体動かないのに動かすのは辛いだったりとか、そういったことをね、結構おっしゃる方もやっぱりいるんですけれども、
はい、
まあ、その人のその時の状態に合わせて、まあ、みんなで相談して、これぐらいだったらできそうだねってことをもちろん本人さんと相談しながらやってきますので、
はい、
何かこのリハビリとかやっていく中で困ったことがあれば、気軽にご相談いただければなと思います。
はい、
で、あとはこの大切なところが、やっぱり病院でできてたリハビリテーションというのが全てではないです。
うん、
お家に帰って、お家でこの生活をするってところもとても大事なリハビリテーションになってきます。
はい、
なので、まあ、もちろんこの体が動かなくなるとか辛いのことはあるんですけれども、まあ、その人らしい生活を送るってことのサポートをリハビリテーションを通して行っていきたいなというふうに考えてますので、何かあれば気軽にご相談ください。
はい。はい、ありがとうございます。もうなんか本当に患者さんに寄り添うっていう、はい、感じですね。
そうですね。はい。
患者さんが確かに、はい、うん、精神的なものもね、うん、全部まとめてっていうかね、はい、ひっくるめて先生たち見ていただくっていうかね。はい。はあ、もう、ありがたい。本当に心強いと思います。一緒にね、やってらっしゃる方たちはね。はい。はい、ということで、はい、本日は、脳神経疾患のリハビリテーションということで、
はい、
医師の福原先生にお話をいただきました、はい、今日はどうもありがとうございました。ど
うもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。